先だって当教会の生き神金光大臣大祭の時に三宅博美さんが体験発表してくれましてね、その話については、当日聞かれたことでございますが、かいつまんで申しますと、ひろみちゃんの前のお父さんのその前の代ですね、原田家という家がですね、次々子供が幼くして亡くなるような家だったんですね。そういう家だったんですけど、おじいちゃんの代にお道にですね入信して京都となられてからはですね、そういう人が一人もないというね、そういうおかげをいただいたというね、そして、その原田家で育ったひろみさんと信弘さんね、それぞれ、ご縁をいただかれて、信弘さんはその原田家を後継ぐという形で今でもね佐々木家と隣り合わせの家に住んでおられます。渡る君とリオちゃんというね子供が、できて、一緒に生活しております。でひろみさんは三宅家に嫁いだんですね。で三宅家に嫁いで、最初は次男のご主人でしたからね、気楽な感じでいたんですけど、ご長男が家を出られて、結果的にそのご主人である礼二さんがその三宅家の後継ぎになったんですね。でひろみさんもその仙台からされているその食堂をですね手伝うことになった。そういうふうな中で三宅家は金光教の京都ではありませんでしたので、次第にね教会から遠のいていたんですね。そういう時期が結構長かったんです。私もちょっとお話しましたが、三宅礼さんは、その頃ですね佐々木の義弘さんが教会の大祭のたんびに何かビールとかお供えされるんですね。それを、お酒とかお米を扱っておりましたから玉島食料ですね。でそれを配達に来て、こんにちは言うてお父さんからお供えですってそれで帰るようなそういう礼二さんだった。でひろみさんも教会にはほとんどお参りできないというようなねことでしたね。そういう時期が結構長かったです。ですからマキちゃんやミキちゃんが子供の時はねここによく連れて参ってきてたんですが、もうパタッとね、ある時期からお参りができなくなったんですね。教会が嫌いになったとかなんかそういうふうなことじゃないと思うんですが、その自然の成り行きでね、三宅家は仏教徒ですから、そういう家の宗教に習うということもありますからね。でそういうふうな時期がずっと続く中に、13年前に初代がお国替えしましたことがきっかけで、まず弟の智弘君がですね教会に日参するようになったんですね。これは初代のやはり御霊の神様のお導きだと思うんですね。後で分かったことですが、初代は義弘さん、つまり信弘さんやひろみさんや智弘さんのお父さんにですね、この子は将来、お道の御用にお使いいただくようになるというふうに初代が申していたそうでして、それは私は聞いてなかったんですけどね。それでその日々参拝するようになり、熱心に新人に取り組むようになり、そして東教会で1年間ですね、住み込みの修行をいたしまして、で学院に入らせていた、ね、でそういう中でこの智弘君がですね、まず勉強を教えてたんですね。真紀ちゃん美紀ちゃんに家庭教師をしてた。でその真紀ちゃん美紀ちゃんもね新人しなさいよということで教会に連れてくるようになったんですね。マキちゃんやミキちゃんにとってみたら勉強の先生ですから、そしておじさんでもあるんですね。そういうことでお参り来るような、そしてひろみさんやペイジさんもお参り来られるようになったんですね。 そしてだんだんとこの日日参拝に取り組むようになり、で、まあ、私の方からね、その牧ちゃんはあの体が弱くてね、精神的にも不安定なところがあったので、教会に入って修行しなさいというふうに勧めさせていただいた。最初はその三宅のおばあちゃんが反対してたんですね。でおばあちゃん自身があまり信心がなかったんですけど、だんだんとね、こちらにお参りされるようになって、その信心ができるようになる、ね、そして牧ちゃんもその教会に1年間入って住み込みの修行をして学院に入ったんですね。でだんだんとその過程でね、あの私はずっとこの取り次ぎさせてもらっててね、その、病気の、ね、数値があるんですけどね、その数値がどんどんどんどん下がるんですね。でまあ、あの健康になるためにはそれは非常に大切なことですし、将来結婚してお母さんになるためにはやはりその病気を完治しなければいけないということがあります。でそれをずっとこう願わせていただいてたんですが、おかげさまでね、学院を卒業して少年少女会でご用している中に今の山本英二先生とご縁が生まれまして、ね、そして結婚されて先だってお母さんになった、ね。まあ、あの以上ひろみさんのお話と私のお話と、まあ、ミックスしたような形になりましたがね、そういうその流れの中で私はね、あのこの道の信心をいただくということはすごいことだなと改めて思うんですね。山崎先生の話をいたしました。16歳の時に喘息で学校に行けなくなった人が呼子教会、佐賀県の呼子教会のそのおばさんの教会に、入りましてね、修行を始めて今日まで50年間ですね、元気に教会の御用にお使いいただいて、子供が5人、ね、今年の12月にはもう孫ができるというようなことになる、ね、学校に行くことすらできなかったようなその病弱な青年がね、そしておかげをいただいてね、大したことだなと思う。で何よりも鬱陶教会の初代がですね、もうその手本ですね、一家没落の浮き目にあった岩本家がね、ここまで再建させていた、ね。まあ、今回もあの昨日も皆さんに申しましたが、新次先生の結婚式にも親族全員呼べない。なぜ呼べないかというと多すぎるんですね。だから代表だけ、各家の代表1名に限って来ていただくんですが、それでももうこの広前がいっぱいになるということでございますね。そういう繁盛のおかげをいただく、子孫繁盛、家繁盛のおかげをいただけるこの道であるということですね。そこをですね、やはり実績の中で私たちは再確認をしてね、一層大切にしていきたいと思うんですね。皆さんもね、今の目の前のことを考えるとね、いろいろあると思うんですが、この先々のことを考えると、このご信心をいただくということはどれほどのことかということをね、しっかりそこを持っていただいてね、一層この信心のおかげをいただいてほしいというふうに願っております。はい、今日も読まれます。